7日間というね、7というね、数字があるんですが、区切りっていうのがあるわけですよね。1、2、3、4、5、6ってね、2は1ではないし、1は2ではないし、3は2ではないし、2は3ではない。区切られてる。で、人類の歴史の大きな区切りっていうのがあるわけです。それは何かというと、大きな区切り。もう私たちはこれ取り上げました、最初に。ね、時が満ちて、神の国が来たんです。ね、時が満ちてイエス・キリストがやって来られた、つまりイエス・キリストが現れるよっていうのは、聖書の初めからも女の末が蛇の頭を砕くという予言がもう創世記3章にありますけれども、それが時が満ちて巫女がこの地上に生まれたっていうのがその分岐点ですよね。時が満ちたって書いてますよね。時が満ちて女から御子が生まれたってありますから、これは神様ご自身が区切っておられるわけです。土地が満ちて、そしてつまり言葉なる神が肉体を取ってこの地上に生まれたという、その時がですね、分岐点なわけです。イエス・キリストが人類史の大きな分岐点。なぜならこの世界も人も神によって作られましたよね。で、神ご自身が人間となってくださったっていうのは大きな分岐点でしょ。作ってくださった方が作られたものと一つになって、その身にまとって、そしてまたその全ての罪をですね背負って死んでくださった、ね、でそのことがずっとイエス様が生まれるまで、ね、予言されていて、そしてそれが成就した。そしてその御子が贖いを終えた後、ずっと約束されていた聖霊を人々に送ったと、ね、かねて父から言われていたその約束を受けるまでエルサレムにとどまっていなさいって言ったでしょ。それがペンテコステの時代です。先ほどの404ページサタンの判断の本に、ペンテコステがその一つの区切りとなっているっていうのは、御霊が、神の霊が信じる者に宿るという時代なわけです。そして次がですね、食材借りを幕屋っていうね、これが祝聖年の始まりというね、区切りなわけです。これは人類史の歴史のことを言ってますけど、イエス様が現れ、私たち一人一人もね、イエス様に出会うというのが区切りですよね。
ですね。
ね、神がおられて、神が自分をそんなにも愛していたんだということに気づく時っていうのは人生の区切りですよ。
そうですね。
それを起点に人生は変わって当然です。今まで目的なく、ただなんとなく生きてたんだけど、神が私を愛して私のために死んでくださった、ね、そしてその神が私を日々愛してくださっていて、その主がついに帰ってこられる時まで、私はどういう生き方をしたらいいだろうということを考えれるようになったわけです、神に出会ってイエス・キリストの愛に触れて。だからこれも私たち一人の人生生涯の分岐点なわけ。イエス・キリストに出会うっていうのはね、ここで2つに分けられることっていうことで、イエス様が現れるまでいろんな予告がありますよね。予言であれ、律法、モーセの律法を通してであれ、予言は先ほど言ったその神ご自身が約束された蛇に対してね、女の末から生まれるのお前の頭を砕く、お前の末っていうかね、蛇の末ですよね。つまりアンチキリストの頭を砕くということの予言です。で、あと諸々の予言がイザヤとかダニエルとかいろんな予言があります、メシアについて。そしてかつモーセを通して律法が与えられて、 罪を犯した場合、あなたはこれこれの犠牲を捧げなければならない、罪の許しのためにね、いろんな律法ありますよね。でイエス様はモーセ律法ね、モーセと預言者は私のことを話してるんだって言うんです。でこれをまだ見てはいないんだけれど、この神様が肉を取ってこの地上に降りてくださるこの恵みっていうのをね、影のようなものですよね、まだ実現してないんですが、預言者を通して、そして律法を通してこういう方だよって、これがあなたに与えられる恵みなんだと。ですから見てはいないんだけど信仰によってそれを信じて、律法自身を行うことっていうよりもですね、律法は何を指していたかというと、イエス・キリストの贖いを指していた。預言者もそういう約束を言っていたんです。ですからイエス・キリストの出現前は、その神の約束、神が示してくださっているそのお方見てはいないんだけどね。でもイエス・キリストが今度現れて、今の時代、例えばずっとそれからもう2000年経ってますけれども、その人たちは約束通り成就した、そして神の言葉が肉体となって私たちのうちに宿ったという歴史的な事実を振り返ってるわけです。それを信じてるわけです。その方はこの預言を、また律法が指し示す方を成就したんだ、イエス・キリストはその約束を成就されたんだと言っている、その言葉を私たちは信じてるわけ。だからどっちも信じてるわけです。イエス・キリスト、信仰によって、信仰によってっていうのはヘブル11章にありますよね。もう旧約聖書に書かれている信仰の偉人について、みんな信仰によって、信仰によってってありますよね。彼らはイエス・キリストをまだ肉では見てないけれども、信仰によってそれを信じていたわけだから救われてるんです。私たちも肉の目では見てないんだけれど、その約束の成就がイエス・キリストにおいてなされたということを信じていて、その信仰によって私たちは救われている。ですからイエス・キリストがこの地上に降りてこられて贖いをなされたということは、二つに分ける起点なわけです。ですから大きな起点ではあるけれど、一つ一貫してはいます。なぜならそれは全部神の御手のうちです。でもこういうね、分岐っていうね、分離をですね、一つの神のご計画のもとに、ある時を経てこの預言が成就し、成就したものをまたそれを認めるというね、神様を私たちが信じるものっていうのは、神がどういうふうにして私たちに神ご自身を表されるかということが違っているわけでしょ。イエス・キリスト以前とイエス・キリスト後では神の捉え方っていうのが少し違いますよね。つまり他の言葉で言えば、神が人間に供給される真理の与え方っていうのが違っているわけです。イエス・キリスト出現前までは望み見る、イエス・キリストが現れた後は顧みる、ね、それはなされたんだ私のためにというね、どっちも信仰が必要なんですけれども、神様の提供する恵みの与え方っていうのが違うわけです。つまりこの2つの違いっていうね、起点のもとに、つまりこの時代に生きている人たちに神様の対処の仕方、待ち望んで信じるよ、こっちの方はなされたんだよと、あなたのためにも恵みがもうすでに、信じるなら自分のものになるよ、
それが旧約と新約、旧約は預言を指し示し、新約はそれが成就したんだよ、
そうですね、はい、そういうですね、この言葉聞いたことがあるかと思いますが、ディスペンセーションというんですね。ディスペンスっていうのはね、こう分けるという、配給するという意味なんですね。配給する、 真理をどのように配給するかと、神様の恵みの真理を、こっちの時代にはこういう、こっちの時代にはこういう、でも全部神様のご計画のもとということです。まあ、それでですね、いろいろな時代の区分というのがあります。その時代その時代に恵みの与え方というのが違います。大きく分ければ2つです。でもじゃあユダヤ人たちは律法があり預言者がありました。ユダヤ人というのが現れたのはアブラハムからですね。じゃあアブラハム以前の時代というのがあったわけです。神様がアブラハムと結んだ契約っていうのがあるわけです。じゃあアブラハム以前は人が生きてましたし、時代があったということでしょ。それを異邦人の時代って言ってるわけです。まあここではね、つまりユダヤ人に対する異邦人なわけ。ユダヤ人から見て他の全ての人たちは異邦人なわけね。
同じ人間 でそこからアブラハムだってアダムというから出たわけですけれども、神様がアブラハムと結んだ契約の時からアブラハムの民というか、それがユダヤ人というふうに、はい、
そうですね。つまり神様の恵みを人類に知らせるために一人の人を選ばれたわけ。一人の人を選んで神様が契約した、このことはこういう例えに例えられます。つまり種、アブラハムを種のようにしたわけです、つまりアブラハムが一粒の種だったけれど、それが広がるように、つまりどんな種かっていうと信じる種なんです、アブラハムは神を信じたんです。信じる、これを良しとされた。神様はこのアブラハムを見て、そして選んで、こういう民が増えるようにと。つまりどういうことかというと信じる人です。で、信仰がなくては神に喜ばれることはできないってヘブル書にもありますよね。つまりアダムとイブから始まったその人類の中でこのアブラハムを選んで、そして神はこのアブラハムと約束するわけです、私はあなたの民を浜辺の砂のように、また空にある星のように多くすると言ったわけ、祝福すると言ったわけ、アブラハムは何で知られていますか、信仰です、アブラハムは神を信じた。それによって神は彼を義とされたってあります。で、彼が試されますよね。自分の息子をね、私に捧げなさいって言った時、アブラハムはそれをしました。結局非常に厳しいテストでしたけれど、神の意図は人身供養ではないんですね。ただテストをされたんですけれども、アブラハムはそれ見事パスしましたね。それで動物の生贄っていうのが神ご自身が備えてくれた生贄があったわけです。山に登りなさいって言ったその山に角が引っかかっていて、つまり神ご自身が生贄を備えられるんだよという象徴でもあったわけ、その出来事っていうのは。つまりイエス・キリストが神ご自身によって備えられた犠牲の捧げ物となられた。私たち自分たちで自分のね捧げ物できないじゃない。神に受け入れられる捧げ物っていうのは罪のないものでなくちゃいけない。ここにも傷のない動物の生贄を捧げなくちゃいけないんですよね。で、私たち罪のない捧げ物になれる人って誰もいないです。イエス・キリスト以外。だから神ご自身が備えられた。だからアブラハムが山に行った時にね、あの山モリア山に登って息子を捧げなさいって言った時に、息子をイサクが尋ねるでしょ、生贄はどこにありますかってね。彼はまさか自分がそうなるとは思ってなかったんだけど、神が備えてくださるっていうわけです、ね、で、主の山に備えありっていうね。イエス様はゴルゴタの山で神ご自身が備えられた生贄としてご自身の命を捧げられるということですよね。それによって私たちは罪許されると。 ということです、うん、それでアブラハムというのは非常に大きな起点なわけです、うん、なぜなら神様が契約するわけです、うん、アブラハムと、うん、だからアブラハムを起点にその前その契約がなかった、うん、つまりアダムとイブはエデンの園を追われて生きてきたそういう時代っていうのがあるわけです。全人類なんですけどね、それをまあユダヤ人の目から見たら違法人の時代ということになるわけです。それからアブラハムからまた、まあ、イスラエルっていうのが出てくるその時代ですね。そういう時代の分け方っていうのがいろいろあるわけですよね。区切りっていうのはこれを起点にっていうのがいろいろあります。で、祝千年に私たちは入っていきます。これも大きな起点があるわけです。どういう起点かっていうと、イエス・キリストがまた帰ってくるって、これ大きな起点でしょ。
です、ね、
王の王である方がこの地を支配するために戻ってこれるんで、これもまた人類史にとって大きな起点になるわけです。ですから世界は全く変わる。神様が人間に与えるその恵みの配分の仕方っていうのは時代によって変わるということです。時の終わりっていうね、あります。エンドタイムね、そういう終末という言葉を何度も聞いていると思いますけれども、時が終わるっていうのはそれでも無に帰するんじゃなくて、その一つの長い時代の終わりという意味です。長い時代の終わり、長いですよね。アダムとイブがエデンの園を出て、アブラハムが出てくるまで長い時代があります。ほぼ2000年かそのくらいですよね。でまたアブラハムから始まるユダヤ人の時代、2000年くらいありますね。イエス様がその約束通り現れる。でそれからまた2000年教会の時代、今はもう2000年を迎えようとしています。一つの時代の終わりなわけ、区切りなわけ。これは神様のご計画のもとに時代を区切ってこられた、ね、で時が満ちるというのはまさに神様がしておられることなんです。初めから予告し、この枠の中で私たち人間がどういう判断をし決断をしていくかという、そういうことを神は見ておられるわけ。
すごく分かりやすくて、個人的にはその、分け方っていうか、
うん、
覚えやすいし、
そうですね、
すごくシンプルで助かります。
そうですね、
あまり難しく考えなくて、2000年で分かれてるなんて、なんかすごく、
アブラハムからイエス様までの2000年のちょうど真ん中の1000年に、ソロモン神殿、スコフィールドが言ってるディスピレーション主義と、ルキンビルさんが今説明してくれたディスピレーションとの違い、
はいはい、
それはどういう、
おそらくね、私そこまでうまく説明できないかもしれないですけれど、一つはユダヤ人とクリスチャンを、全く別のものとして分けてしまうということが問題だと思うんですよね、まあ、つまり結局私たちは同じ神の民なんだということだと思うんですね。そこで問題になっているのはリプレイスされたっていう、ユダヤ人がもう神の恵みからも漏れたので、クリスチャンがもうそれを取ったんだと、そういうものの捉え方。ただこれは私たちは接ぎ木されたという表現してますよね、パウロね。何に接ぎ木されたかというと、ユダヤ人がずっと信じてきた神の教えに接ぎ木されたんです。彼らは心固くないになって、その真理恵みね、つまり長く予言されていたことを受け入れなかったので、恵みが私たちに及んだ、だけれどそれに対して誇ってはならない、ね、私たちももし心固くなにして高ぶるなら私たちもおられてしまうよって言ってるんだけれど、あたかももう私たちの時代っていうね、そしてユダヤ人を切り離して考えてしまうという そういうところに問題があるんじゃないかと。
あ、なるほど。
でも結局はユダヤ人も私たちクリスチャンも彼らがイエス・キリストを認めた段階で同じ神に立ち返ることになるでしょ、
う
ん、
そう
なると言ってるので、うん、それ一つのね民として
となる、
そうです、うん、そして、旧約聖書を読むとですね、ヤコブの試練の時っていうのがありますよね。苦しみがあるんです、うん、そしてクリスチャンも苦しみがあります、うん、そしてこの苦しみっていうのが私たちは患難期として捉えている、うん、ここがちょっと論点になっちゃうんですけども、うん、つまりイエス様が言っておられるそのもしその時が縮められないなら誰も救われるものはなくなるであろう、しかし先民のためにはその時が縮められるあるいは定められているということでこの言葉がありますけれども、うん、イエス様が語っておられるんだけれどそれはただもうユダヤ人たちに当てはまるんで、先民というのはユダヤ人だし、ね、クリスチャンではないという、うん、そういう解釈になっているんです。でそういうふうにして分離しちゃうわけで、これ、
うん、
これはユダヤ人のため、ね、クリスチャンではないから、うん、もうその前に敬虚すると。ところがクリスチャンもこの苦しみ患難期を通るということは第二テサロニケの2章とかまず廃教のことが起こるってね、うん、テサロニケっていうのは異邦人の教会ですから、うん、そこに異邦人に対するパウロのメッセージです、
うん、
ですからそこに廃教が起こりそしてそこに滅びの子不法の者が現れるに違いないと。そしてこの者をその再臨の主がですねその口の息を持って滅ぼすんだと、まあ、いろいろそういうことについては何度もね他のクラスで取り上げましたけれども、私たちクリスチャンはその苦しみに遭うように定められているわけです。ユダヤ人もですね最後の一週っていうのは第70週目っていうのにダニエル書の9章27節の話ですけれどもそれに遭遇する。ですからこの最後の3年半っていうのは大患難期ですね。これをユダヤ人とそしてまたクリスチャンっていうのは共有することになるわけです、うん、これは本当にこれはまあルギンビルさんが言ってることですよね。だから別々ではない、ね
うん、
もう私たちはこれ置き換えられたんだということではなくて、うん、彼らはまだ最後の一週を迎えようとしている民で、そしてユダヤ人もクリスチャンも苦しみを共にすることになります、
うん、
まあ、手と手を取り合ってということではないかもしれないけれど、うん、苦しみっていうかね、うん、それに遭遇するようになると。